変わりまして、文化芸術からのお知らせです。長久手市インクルーシブアート展。インクルーシブアートとは、障害のあるなし、年齢や性別、国籍などにかかわらず、誰でも参加できる芸術活動です。今回は、みんなで作る銀河をテーマに展覧会を行います。ワークショップで作った作品は、展覧会期間中に展示します。ワークショップは、5月12日日曜日、午後2時から4時。場所は文化の家展示室。対象は先着20人です。申請は4月10日水曜から、障害学習課文化の家窓口、または電話で申し込んでください。展覧会は5月15日水曜日から26日日曜日まで、午前9時から午後7時まで、最終日は午後5時までです。場所は文化の家展示室です。このお問い合わせは、障害学習課文化の家、電話613411です。二次元コードがついています。次は、長久手学び愛講座、6月開講分です。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は、市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。申請は、4月2日火曜から20日土曜日に、文化の家窓口、長久手市ホームページまたは郵送、消印有効で申し込んでください。1人で2講座以上の申し込みが可能ですが、はがき1枚につき1講座のみ有効です。宛先は、郵便番号 480-1196、住所は不要です。障害学習課長久手学び愛講座。裏面に、1、講座番号と講座名、2、氏名、振り仮名、年齢、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、ファックス番号、6、在勤在学者はその旨、7、子供連れの場合は、子供の生年月日を書いてください。各講座、一定数の受講生がいないと開講しません。応募多数の場合、抽選です。費用は受講料プラス教材費の合計です。6月開講の5つの講座をご紹介します。著名人のスピーチから学ぶ通じる英会話、講師、太田直し、キング牧師の I have a dream などの名スピーチを教材に話せる英語を学びます。音読、発音を学び直します。時は6月4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日、午後1時30分から3時、場所は長久手市公民館学習室1です。対象は12人、料金は3090円、持ち物は辞書、手鏡です。お子さん連れは参加できません。次にバランスボールで楽しくエクササイズ。講師はバランスボールインストラクターあゆみ。バランスボールを使って有酸素運動、筋トレ、ストレッチを音楽に合わせて楽しく行います。時は6月5日、12日、19日、26日、いずれも水曜日、午前10時30分から正午。場所は長久手市公民館和風会議室。対象は10人、料金は2000円、持ち物は運動できる服装、ジーパン、タイツは NG です。タオル、飲み物、ヨガマット、なければバスタオル。お子さん連れでも参加できます。次にウクライナ人が教えるバレエ講座。講師はシェルビーナ・ビエラ。初心者も経験者も歓迎。ダンスの基礎である回転、シェネ、ピルエット、 アンデザン、フェッテなどを学びます。時は6月6日、13日、20日、27日木曜日、いずれも木曜日、午後6時から7時30分、場所は長久手市公民館学習室に、対象は10人、料金は1200円、持ち物は動きやすい服装、バレーシューズ、ない人は靴下、飲み物です。お子さん連れでも参加できます。ただし3歳以上です。次に、心と体と腸を整えて幸せになるリフレヨガ。講師は、ヨガピラティスインストラクターマドカ。セルフ反射への心地よい刺激と呼吸やポーズで自律神経を整え、すっきり&リラックス、誰でも参加できます。時は6月22日、7月27日、8月24日、9月28日、いずれも土曜日、午前10時から11時30分、場所は長久手市公民館和風会議室、対象は10人、料金は1200円、持ち物は動きやすい服装、ヨガマットまたは大きいバスタオル、汗拭きタオル、飲み物です。お子さん連れでも参加できます。ただし年中から小学生です。次に朝歌、日本の歌昭和歌謡を口ずさむ。講師はオペラミュージカルスピカの伊藤七海。古き良き日本の歌や昭和歌謡を口ずさみながら正しい発声で健康に。時は6月27日、7月25日、9月26日、10月24日、いずれも木曜日、午前10時から11時30分、場所は長久手市公民館研修室、対象は15人、料金は1200円、持ち物は筆記具です。お子さん連れでも参加できます。以上、問い合わせは、障害学習科文化の家、電話 61-3411 です。次は、ボランティア活動の証明書を交付しますというお知らせです。長久手市や長久手市が認める市民活動団体が行う事業に、ボランティアで従事した場合、その活動を長久手市が証明する制度を、4月1日から開始します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついています。お問い合わせは地域共生推進課電話 56-0602 です。変わりまして、みんなで考えるみんなのものになる市民主体の計画づくり。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、多くの人に参加いただき、意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。2024年度に予定している計画づくりなどに参加してみませんか？興味がある取り組みに登録いただくと、各計画づくりを始める際に各担当課から案内をお送りします。対象計画は次の通りです。計画によっては案内が届くまでに期間が空く場合があります。6つの計画があります。計画名、計画概要、担当課名、連絡先の順で読みます。まず計画名、観光交流基本計画。長久手市がどのような方向性で観光に取り組むのか、 ジブリパークや民泊をはじめとする市内の観光資源の現状整理、分析を行い、長久手市らしさや地域の魅力を生かした新たな観光戦略を提示する計画。観光商工課、電話番号は 56-0641 です。次に健康づくり計画。健康づくりの輪を広げ、生涯を通じた心と体の健康づくりを推進するための計画。健康推進課、電話 63-3300 です。次に田園バレー基本計画。農業の農を通して役割や居場所を見つけ、幸福に過ごすことができる農のある暮らし、農のある町の実現を目指すための計画。緑の推進課、電話 56-0620 です。次に地域計画。地域の農業者が主人公となり、長久手市の農業の将来の姿を明確化した設計図となる計画。緑の推進課、電話 56-0620 です。次に生涯学習プラン。市民一人一人の学びある豊かな人生を実現していくための長久手市の生涯学習の在り方を示すプラン。生涯学習課、文化の家、電話 61-3411。 次にスポーツの森再整備基本計画。屋外スポーツ拠点の形成を図り、多種多様なスポーツを楽しむ市民同士の交流促進を目指すための計画。生涯学習課、電話 56-3450。 以上、参加登録方法は5月31日金曜までに電話、ファックス、番号は 63-2100、 長久手市ホームページまたは二次元コードから登録してください。氏名、住所、電話番号、あればメールアドレス、参加希望の計画名を記入してください。このお問い合わせは企画制作課、電話 56-0600 です。二次元コードもついています。
代わりまして、シニアの広場。 Nバスフリースパス券、回数券、販売場所変更について、市内在住の65歳以上の人を対象に販売する Nバスフリーパス券、回数券の販売場所が4月1日月曜日から次の場所に変わります。高齢者生きがいセンター1階事務室、古戦場公園郷土資料室1階にある長久手観光交流サポートセンター、名鉄バス藤ヶ丘出発、福祉の家窓口です。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードでもご覧いただけます。お問い合わせ先は安心安全課、電話 56-0611 です。高齢者外出促進事業について、65歳以上の人に2024年度分マナカチャージ券1000円分を交付します。また運転免許証自主返納者は自主返納日から1年以内の申請で、1人1回限り5000円分のマナカチャージ券、または6600円分の N バス回数券を交付します。対象は長久手市に住民登録してある65歳以上の人。持ち物は運転免許証、保険証などの身分証明書。なお、自主返納者のみ警察署が交付する運転免許の自主返納を確認できる書類、これは自主返納日の記載があるものです。運転経歴証明書では申請できません。お申し込みは4月1日から 2025年3月31日に長寿課窓口で申し込んでください。お問い合わせ先は長寿課電話560631です。8020-8520-9020運動表彰者募集について、生涯を通じた歯の健康づくりの一環として80歳、85歳、90歳で20本以上の歯を保つことを達成した人を表彰しています。表彰式は9月開催予定です。対象は20本以上残存歯がある次の人です。いずれも年齢は2025年3月31日現在時点の年齢です。8020運動は80歳以上で市内の愛知県歯科医師会会員の歯科医院で歯科検診を受けた8020運動の受賞歴がない人、主催は愛知県歯科医師会です。8520運動は85歳以上で市内在住で8520運動の受賞歴がない人、主催は長久手市です。9020運動は90歳以上で市内在住で9020運動の受賞歴がない人、主催は長久手市です。お申し込み方法は4月1日月曜日から5月31日金曜日に次の歯科医院で歯科検診を受診してお申し込みください。青木歯科、今橋歯科クリニック、入ヶ池歯科医院、越智デンタルクリニック長久手、加藤歯科、国デンタルクリニック、クララスデンタル長久手、久留米歯科子ども歯科、県ファミリーデンタルクリニック、近藤歯科医院、鈴の木歯科医院、田村歯科医院、鈴木歯科、長久手クリニック旧長久手ファミリー歯科、西村歯科、花の木歯科、花水木通り歯科、原歯科、ひまわり歯科、福井歯科医院、松原歯科、三品歯科、横井デンタルクリニック、以上です。なお、8520運動と9020運動については、これらの歯科医院以外の歯科医院に通院している場合は、健康推進課へご相談ください。以上についてのお問い合わせ先は、健康推進課、電話633300です。次はお知らせコーナーです。暮らし環境のお知らせです。長久手温泉ござらせ入選券等の有効期限について、2025年4月1日から長久手温泉ござらせの運営者が変更予定のため、有効期限表記のない入選券回数券の有効期限は2025年3月31日までとなります。お早めにご利用ください。これについてのお問い合わせ先は企画制作課、電話560634です。戸籍証明書等の広域交付開始について、本籍地が遠隔にある人でも全国の市区町村窓口で戸籍・除籍証明書を取得できます。詳細は法務省ホームページをでご確認ください。二次元コードからも確認できます。証明書を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母などの直系存続、子・孫などの直系卑属です。持ち物は運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類。その他、長久手市の窓口は市役所市民課のみです。土日、祝日、休日窓口は対応できません。 郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求はできません。相続等の手続きのために出生から死亡の戸籍を請求する場合、発行に時間がかかります。以上についてのお問い合わせ先は市民課電話 556-0607 です。ティニモテラス公益施設等指定管理者の変更について、4月1日からティニモテラス公益施設の指定管理者を変更します。また長久手中央2号公園も同じ指定管理者による管理運営となります。今後は長久手中央2号公園の行為許可申請は指定管理者へ直接申請ください。新しい指定管理者は株式会社トヨタエンタプライズです。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードからもご覧いただけます。お問い合わせ先はリニモテラス公益施設電話571599、または観光商工課電話560641です。矢座国会の名称が変わります。矢座国会がの名称が矢座国協議会に変わります。自治組織としての活動活性化のため4月1日から名称が変わります。活動内容、組織は変わりません。お問い合わせ先は地域共生推進課電話560602です。下水道使用料改定市民説明会について、下水道使用料改定について市民説明会を開催します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードからもご覧いただけます。時と場所は5月11日土曜日午前10時30分から11時30分は福祉の家2階集会室、5月11日土曜日午後2時30分から4時までは長久手浄化センター、5月18日土曜日午前10時30分から正午までは長久手南部浄化センターです。内容は下水道の仕組み、下水道使用料改定等の説明です。なお5月11日の午後2時30分からの回答、5月18日土曜日は施設見学があります。これについてのお問い合わせ先は下水道課電話560624です。新築増築家屋の調査について、家屋を新築増築すると固定資産税が課税されるため家屋調査を行っています。入居前でも完成していれば調査できますのでご連絡ください。調査に必要な資料、建築確認申請書、仕上げ表、建築図面などを調査時または事前に借用する場合があります。なお公用車で家屋調査に伺いますので駐車スペースがない場合は事前にお知らせください。お問い合わせ先は税務課電話560609です。令和6年度固定資産課税台帳の閲覧について、時は4月1日月曜日以降の午前8時30分から午後5時までです。場所は市役所本庁舎1階税務課。対象は固定資産税の納税義務者、借地借家人、代理人などです。料金は4月30日火曜日までは無料、それ以降は1件300円です。持ち物等の詳細は長久手市ホームページでご確認ください。 二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせ先は税務課電話560609です。
お知らせの続きです。令和6年度土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、時は4月1日月曜日から30日火曜日まで、午前8時30分から午後5時まで。場所は市役所本庁舎1階税務課。対象は市内に所在する土地または家屋の固定資産税の納税者またはその代理人。この代理人は非課税及び免税店未満の人は対象外です。持ち物などの詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードでお願いします。問い合わせ先は税務課電話560609です。次は資源とごみの分別ガイドブックの一部訂正について。2024年度版資源とごみの分別ガイドブックの一部12ページで、市では収集しないごみに誤りがありました。お詫びして訂正します。誤りは有機 EL テレビは家電リサイクル法対象外、燃えないごみまたは粗大ごみという箇所です。正しくは法改正により4月から有機 EL テレビは家電リサイクル法の対象になりました。問い合わせ先は環境課電話560612です。次はドクターからあなたへ、重症アトピー性皮膚炎の新しい治療、住友皮膚科住友千穂医師です。アトピー性皮膚炎はかゆみを伴う湿疹の症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す特徴があり、治療を続けていても症状が落ち着かず、睡眠が浅くなって日中の集中力が維持できなくなってしまうなど、さまざまな形で生活の質を低下させてしまう要因になります。子どもの頃からアトピー性皮膚炎に長年悩まされていたり、大人になってから突然発症したりした方も増えている中、高い有効性が認められた新薬が次々と開発されて注目を集めています。しかしこれまで12歳未満の方にこれらの新薬の適用がなく、小児重症アトピー性皮膚炎の治療が難渋するケースがありました。そんな中でついに2023年9月注射薬デュピルマブの小児適用が承認され、生後6ヶ月以上のアトピー性皮膚炎患者さんに使用可能となりました。デュピルマブは2018年に承認された新しいアトピー性皮膚炎治療薬で、炎症、かゆみ、バリア機能の低下の原因と考えられるサイトカインを直接抑え効果を発揮します。適用となる方は既存治療で効果不十分な中等症から重症のアトピー性皮膚炎の方、生後6ヶ月以上の方です。長年かゆみ赤みに悩んでいらっしゃる小児の方やそのご家族に笑顔と希望を届けられる治療と期待されています。難治性の重症アトピー性皮膚炎にお悩みの方はぜひご相談ください。ドクターからあなたへでした。長久手市の統計情報です。今回は人口のみを紹介します。3月1日現在の人口です。総人口は61,091人、先月と比べマイナス5人。そのうち男性は 3237人、マイナス6人。女性は3854人、プラス1人。世帯数は25640世帯、プラス17世帯でした。これで広報長久手4月号を終わります。近づいては遠のく春の足音ですね。桜の花は立ち往生しているようです。これから間違いなく暖かくなってきますが、健康管理には十二分に気をつけてお過ごしください。それではごきげんよう、さようなら。